かがでしたでしょうか。病院の中でエアコンディショナーがついていても寒い日はやはり寒いとお感じになるとよくおっしゃいます。窓のところから冷たい空気がですね、ガラスを通して感じられるのかと思います。皆様どうぞお大事になさっていってください。今日はクリスマスの賛美歌を2つ歌いました。もう街中クリスマスで、この病院の中もクリスマスの飾り付けがあちこちにされておりまして、特にキリスト教の病院ですからクリスマスのお祝いをみんなでいたしますので、皆様にもその飾りなどがお目につかれる方かと思います。今日はその中から一つの場面のところを読んでみたいと思います。ルカによる福音書というところにイエス様が生まれた時の様子が書かれております。ここにですね、お読みします。その頃全世界の人口調査をせよとの勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時に行われた最初の人口調査であった。人々は皆登録をするためにそれぞれ自分の町へ帰っていった。ヨセフもダビデの家系であり、またその血統であったので、ガリラヤの町ナザレを出て、ユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。それはすでに身重になっていたイーナズ家の妻マリアと共に登録をするためであった。ところが彼らがベツレヘムに滞在している間に、マリアは月が満ちて初子を産み、布にくるんで貝羽桶の中に寝かせた。客間には彼らのいる余地がなかったからである。さあ、ナザレの町に住むヨセフとマリアという言い名付け同士がおりまして、マタイによる福音書によると、またルカによる福音書にもそのように書かれておりますけれど、天使が現れて、まだ二人が結婚する前にマリアが身ごもるということが予言されました。それも聖霊によって身ごもるということが予告されました。そしてその子供は救い主としてこの民族を解放するであろうと言われました。結婚する前に身ごもるということは大変なことでありましたから、その言い名付けであるヨセフも迷いましたけれど、それでもヨセフのところに天使が現れて、大丈夫だと、彼女を妻に迎えなさいという知らせを受けて、ヨセフはこの身重のマリアを自分の妻として迎えて、そして人口登録をするためにベツレヘムというところに向かいました。彼らが住んでいたナザレというところはガリラヤ湖、イスラエルの北の方にあります。ガリラヤ湖の近辺にありましたから、そこから、ベツレヘムに向かうというのはちょっと簡単なですね、旅行ではありませんでした。この地図を見てみましても、このナザレからベツレヘムというのはですね、だいたい100キロ以上です。今時身重の体でもう臨月になっていて、100キロ以上歩いて旅をしなければならないとなると大変なことだと思いますけれど、当時は王様の一声で全てが動かなければなりませんでした。それに逆らうことはできませんでしたから、ヨセフは自分の故郷である、故郷といいますか本籍地であるベツレヘムへ身重のマリアを連れて下って行ったわけです。100キロ以上、大変な旅行だったと思います。そしてやっとベツレヘムというところに着きました。それぞれの人口調査というのは登録する本籍地で人数を数えるようになっていたようでしたから、彼らもそこに行って登録をしたわけであります。ところが、この時にベツレヘムの出身の人たち、エルサレムの出身の人たちは 多かったと見えて、あちこちからこの町に来ていたわけであります。人がこのクリスマスやお正月も、まあ、民族大移動のようにあちこちにからですね、故郷に帰ったりまた旅行に出かけたりしますけれど、当時は旅行というよりもその本籍地に戻るということが一つの大きな行事でありました。それでも親戚がそんなにいるわけではありませんから、宿屋に泊まるわけであります。ところがこの記録を読みますと、客間には彼らのいる余地がなかったとあります。宿泊地のそういう場所に泊まる場所がなくて、そして彼らはこう見ますと貝羽桶の中に赤ちゃんを寝かせたとありますから、馬小屋で出産したのだということがわかります。どんな思いでしたでしょうか。誰の助けもなく、夫ヨセフの助けだけで赤ちゃんを馬小屋で産んだのでありました。客間には彼らのいる余地がなかったとあります、このクリスマスの賛美歌の中に、この一つの賛美歌の中にですね、本当は私たちはこの方を宮殿に迎えるべき方であり、黄金の中にまた絹をくるんで受け取るはずである方であるのに、この方を馬小屋にお迎えしてしまったという賛美歌があります。本当はきらびやかな宮殿で生まれるべき方が、旅籠のそして馬小屋でお生まれになった。この事実は私たちにとってこれは偶然ではありません。私たちを救うために神様のところから私たちのところにおいでになった方は、宮殿にお生まれになったのです。最も貧しい、本当に最低の最低の場所でお生まれになったのでありました。最も卑しい形で貧しいところに生まれてこられ、そして赤ちゃんとして自分では立つことも動くこともできない赤ちゃんとして育てられなければならない、保護されなければならない状態でお生まれになった。このことによって私たちの救い主イエス・キリストは私たちの救い主としての条件を満たしていかれます。もちろん救うこともできる方であります。神様でありますから、作ることも滅ぼすこともまた再び作ることもできる方でありますが、私たちがその関係を見出すように、私たちがその絆を見つけることができるように、私たちのうちに生まれてくださり、私たちの最も低いところを通りになり、関係があるということをお示しになりました。宮殿の黄金の中に絹に包まれて私たちと関係のないところにお生まれになった方でなく、貧しい、そして私たちでさえも経験しないような馬小屋での誕生を経験なさって、私たちに関係がある、私たちとつながりがあるということをお示しになりました。聖書の別の場所ではイエス様は私たちの経験することをすべてご経験なさったからこそ私たちの身代わりとなれるとおっしゃいました、と書かれてあります。 のために馬小屋でお生まれになりましたが、一つ大切なのはこの方をお迎えする場所が宿屋にはなかった、正当な場所になかったというのは非常に象徴的なことだと思います。宮殿も迎えなかった。宮殿の王様は救い主が生まれるという予言を外国の博士から聞いて、それを喜んでお迎えするどころか、その命を抹殺しようと計略を立てます。私たちはどうでしょうか。どこにこの方をお招きするのでしょうか。どこか人生の端の方において、困った時にだけ助けてとお願いするでしょうか。またはいないと言ってゴミ箱に迎えるでしょうか。あるいはこの方がいつも見ておられることを意識しながら、一つ一つこの方にどうしたらよいでしょうと語りかける生き方もあります。客間には彼らのいる余地がなかったからであると聖書には記されています。当時の人たち、またあるいは真面目だと言われている人たち、その人たちが自分の心の中にイエス・キリストを受け入れていなければ、イエス・キリストの役割をそこで終わってしまいます。その働きをお招き入れしてこそ、その働きが実現するのであります。私たちはこの方をどこへお迎えするでしょうか。いやいやながらそこに立っていてもらうでしょうか。ただ私についてきてもらうでしょうか。すべてのところでどうかここにいてください。あなたの内側に住ませてください。そういう祈りを捧げたいものだと思います。今日はこのイエス様が生まれた時に、彼らの両親の泊まる場所がなかった、この赤ちゃんを産む場所がなかったというところから考えてみたいと思いました。それではお祈りいたします。愛する神様、賛美歌と聖書の言葉を感謝いたします。神様、私たちのためにくださったイエス・キリストを私たちはどのようにお迎えしているでしょうか。どうか心の深いところにおいでください。私たちを支配してください。神様、どうぞ病室のお一人お一人の心が豊かに守られますように、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。それではどうぞお大事にお過ごしください。明日は、午後1時から病院のこの4階のジョンソンホールで、法人のクリスマスのお祝い会があります。皆様の主治医の先生もいらっしゃるかもしれませんが、先生方のドクターの先生方の賛美歌があります。皆様が練習しておられました。皆様の前にクリスマスの賛美歌を歌ってくださるそうです。またその後で、隣の天沼教会の二宮牧師のショートメッセージがあります。その後はプロの演奏家による室内楽であります。今回はクラリネット2台とビオラの珍しい組み合わせの室内楽であります。あまり日本で演奏されたことのない貴重な曲だそうです。この病院で大切なお仲間を見送られた音楽家の皆様が、それ以来毎年お忙しいスケジュールを縫って病院 病院のクリスマスの日は開けていてくださって、私たちのために、患者さんのために演奏してくださっているのです。どうぞ皆様、ぜひこの4階にお出かけください。おいでになりたい方はそのように看護師におっしゃってください。それではどうぞ大事に失礼いたします。